健康生き生き情報です。ピンクリボンキャンペーン、乳がんの早期発見を心がけましょう。ピンクリボンとは、乳がんの早期発見、早期診断、早期治療の大切さを伝えるシンボルマークです。40歳からは2年に1回検診を。11人に1人が乳がんにかかるとされていて、日本人の女性が最もかかりやすいがんです。乳がんの発生率が高くなる40歳からは、セルフチェックのほかに2年に1回乳がん検診を受診しましょう。マンモグラフィー検査は、自分では見落としがちな小さながんの発見も可能です。お問い合わせ、健康推進課健康係、電話 3908-9016 番です。乳がんのリスク要因とは、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌ががんの発生に関係していると言われています。初経年齢が早い、閉経年齢が遅い、出産歴や授乳歴がない、初産年齢が遅い、飲酒習慣がある、閉経後の肥満、一親等の乳がんの加速歴がある、良性乳腺疾患の既往歴がある。当てはまる項目が多いほど乳がん発生の危険性が高くなります。検診を受けて早期発見を目指しましょう。各健康支援センターでは乳がんに関するパンフレットやポケットティッシュを配布しています。近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。お問い合わせ、健康推進課王子健康支援センター。電話 3919-7588 番。ファックス 3919-5163 番。赤羽健康支援センター。電話 3903-6481 番。ファックス 3903-6486 番。滝野川健康支援センター。電話 3915-0184 番、ファックス 3915-0171 番です。受動喫煙防止対策専用ダイヤル、開設期間延長のお知らせ。令和2年5月1日から開設していた受動喫煙防止対策専用ダイヤルの開設期間を12月28日まで延長します。改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の全面施行により、多数の方が利用する施設の屋内は原則禁煙となっています。また、飲食店は店内の喫煙環境がわかる標識掲示が義務付けられています。施設管理者の方は適切な対応をお願いします。1、飲食店などを経営する皆さんへ。飲食店などでは次の対応が必要です。店内の喫煙環境について適切な表示をすること。一定の要件を満たした飲食店などが店内を喫煙可能とする場合、保健所へ届け出ること。これらの確認のため訪問することがあります。2、タバコを吸われる皆さんへ。法令により望まない受動喫煙が生じないよう配慮する義務があります。周りの方へ一層のご配慮と思いやりをお願いします。3、喫煙所を設置している事業者などの皆さんへ。喫煙所での3密、密閉、密集、密接を避ける措置を講ずるとともに、近隣住民などへの受動喫煙に対する一層のご配慮と喫煙所の適切な管理をお願いします。お問い合わせ、北区受動喫煙防止対策専用ダイヤル、電話 0570-666-328 番。開設時間、月曜から金曜、祝日を除きます。午前9時から午後5時。開設期間は12月28日月曜日まで。相談は無料ですが、通話料金がかかります。帝京健康広場、健康相談。内容、日時、会場です。1、がん生活習慣病に関する相談。日時は10月15日木曜日午前10時半から正午。2、 介護または看護の方法に関する相談。10月14日水曜日午前10時から11時半。11月11日水曜日午前10時から11時半。12月3日木曜日午後2時から3時。3、呼吸器症状、息切れ、咳、痰などに関する相談。10月21日水曜日午前10時から11時半。4、心の悩み事に関する相談。12月21日月曜日午前10時半から正午。5、女性の健康相談。12月22日火曜日午前10時から11時半。以上5つは、会場が帝京大学4号館1階、帝京健康広場相談室です。次に健康講座。内容、講師、対象、日時、会場、定員、申し込みなどお伝えします。6、内容、親子で学ぶ冬場の感染予防。日時は12月19日土曜日午前10時半から11時半。会場は大学ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。定員は先着順で20名です。7、内容、親のがんを知らされた子どもの心に寄り添うコアラカフェ R。対象、親ががんである小学生と保護者。日時、10月11日日曜日、11月15日日曜日、午後1時半から4時。会場は帝京大学4号館。定員は申し込み順で5、6組。申し込みは E メールで。メール件名をコアラカフェ R 参加希望としてください。E メールアドレス kola@med.teikyo-u.ac.jp。 なお、詳しくはコアラカフェ R ホームページ。http://www.med.teikyo-u.ac.jp/kola-cafe/。または、Facebook。https://www.facebook.com/kola-cafe.teikyo/をご覧ください。申し込みは当日直接会場へ。ただし、7は予約が必要です。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。参加をご希望の方は、事前に開催状況について、帝京大学ホームページでご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。受付は開始15分前から。混雑状況に応じてお待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせ、帝京大学医療技術学部看護学科。帝京健康広場プロジェクト板橋キャンパス教務課、電話 3964-7051 番、ホームページ https://www.teikyo-u.ac.jp です。10月は骨髄バンク推進月間です。令和2年7月末現在、骨髄などの提供希望者ドナー登録数は全国で50万人を超えていますが、兄弟姉妹以外での適合の確率はとても低く、まだまだ多くの方のご協力が必要です。公益財団法人日本骨髄バンクでは、移植を待つ患者さんのためにドナー提供希望者登録をお願いしています。詳しくはホームページでご確認ください。骨髄ドナー登録について、お問い合わせ、公益財団法人日本骨髄バンク、電話 5280-1789 番、ホームページ https://www.jmdp.or.jp です。北区骨髄移植ドナー支援制度、対象日本骨髄バンクが実施する事業で、過去1年以内に骨髄末梢血幹細胞の提供を行ったドナー及びドナーが勤務する国内の事業所、ドナーの方は提供時点で区内に住所を有していたこと、事業所は提供時点でドナーを雇用していたことが必要です。内容、骨髄などの提供のための検査や手術の通院入院日数に応じた助成金、助成金はドナー本人1日2万円、事業所1日1万円、いずれも上限7日分です。お問い合わせは北区保健所保健予防課保健予防係、電話 3919-3104 番です。ネズミ防除方法。ネズミは食べ物がある場所や整理整頓されていない場所を好みます。次のポイントに気をつけて、ネズミが好まない環境にすることがネズミ防除に最も有効です。 1. 餌をなくす。食べ物は金属製の蓋付き容器や冷蔵庫に入れておきましょう。花や石鹸など餌となりうるものは可能な限りなくしましょう。 2. 侵入路をなくす。換気扇や通気口、排水管の貫通部分の隙間など、ネズミの侵入できそうな場所を塞ぎます。金属板や金網、金たわしなど、隙間の形に変形させやすく、ネズミがかじれないものを使用しましょう。3. 寝床をなくす。紙類や布製品、ビニール袋など、家庭で使用する身近なものが巣の材料となります。不要物は処分し、整理整頓して隠れ場所をなくしましょう。すでに侵入してしまったネズミに対しては、粘着板や殺鼠剤を活用することもできます。ただし、あくまでも補助的な対策なので、日頃から環境改善を心がけましょう。お問い合わせ、北区保健所生活衛生課環境衛生担当、電話 3919-0720 番です。健康生き生き情報でした。